皆さんこんばんは。だいぶ前回のエピソードから間が空いたような感じがするんですけども、確か前回が年末だったんだよね。2019年の30日にやったので、まあ2週間は空かないけど10日ぐらい空いてる感じですかね。はい。ですね、どこから話そうか。まあ、いろいろあるといえばあるのかもしれないですけども、普段っていうか今までのこのポッドキャストのエピソードっていうのは基本的に、自分自身が学習したことっていうのをアウトプットするっていうのを主眼に置いてた、一つの軸に添えたんですよね。で、それはそれでいいんだけども、せっかくその日本国がいるんだから、ちょっとその辺も話したらどうなのみたいなことを言われてですね、書かれてですね、あ、まあそういうネタもありますよねってのを思った次第ですね。で、タイトルの通りですね、まだタイトル決まってないですよね。10回とりあえずやってみようっていうのを目標にしてますと。で、まあどうなるか分かんないけど、で、まあ10回いろいろ試行錯誤してみるのはいいんじゃないの。一つは学術系ってわけではないけど、自分の勉強したいこととかっていうのを攻めてって、で、気づいたこととか学習したことっていうのをあんまり考えずに行ってみるとか、で、もう一つは全く関係ない日々のようなこととか、雑談って言っても変な感じですけどね、そもそも話す人いないし一人語りみたいな感じで、その取り留めもないようなことを話していくのもいいのかもしれないですよね。で、まあ今回はちょっと後者の方をやってみようと。で、理由はいくつかあって、一番分かりやすい理由っていうのは、そもそも全然進んでないんですよ、この自分自身の学習っていうのが。で、なんで進んでないかっていうと、もう単純に時間が足りないから。じゃあなんで足りないのかっていうと、今ゴタゴタしてるからっていうのもあって、線形代数をもっとやりたいなとか思っていたんですけども、あんまり進められてないんですよね。で、そうかと思ったら、その私がこれをベースに進めていきたいねって言ってた Deep Learning NLP っていうスタンフォードのレクチャーっていうんですかね、講義もうウィンタースメスター始まっちゃって、2020年のやつが、あ、1月分がもう更新されてる、やばい。いや、でも、まあ、あんまスライドアップデートされてる感じはしないけど、まあ多分講義のビデオは新しいの出てくるし、うん、まあ一応見とくかみたいな感じなんですよね。なので、こっちも、見つけて、時間を見つけて読んでおくべき。で、線形行列も、せっかくその本が自宅にあるのを見つけたので、まあ少なくとも、多分これ大学1年ぐらいの内容だと思うんですよね。学部1年の。なので、まあとりあえず全部問題解いてみる。で、まあ少しは自信をつける。で、まあ最低限の線形代数はまあ多分できますみたいなことを自分自身で言えるようにしておくのはいいのかもしれないっていうのが、当分のその学習っていう文脈の中でやりたいことなんですよね。とか言いながら、その教科書というか、あの漫画で学ぶ線形代数っていう、いつ買ったかもしれない、多分私がまだ日本にいた時買ったような本だと思うんで、もうだいぶ古いはずなんですけども、っていう本にはユニタリ行列がないっすよ。ユニタリ行列っていうのは、なんだろうね、逆行列とトランスポーツなんだっけ、等値行列でしたっけ、その逆になるってやつ、位置が、向きが逆になるか、なんて言うんだろう。対角行列を軸にして向きが逆になるやつ、トランスポーズを、掛け合わせると積として、ま、行列の積でやると、単位行列になるっていうやつですね。だから、U トランスポーズ times U マイナス1 U、 なんだろう、逆行列、U パワーマイナス1みたいなが、E とか I になるみたいな行列で。でですね、それ自体は分かるんですよ。そういう行列が存在するっていうのは分かると。 分かるんだけども、一体じゃあそのどういうのが本当にそれに対応するのってよく分かってない。まあだから例えばそう、例えばなんだろうね、そのちょっと変な言い方だけど、どうやってじゃあその U とか U トランスポーズ同じかとか U マイナス1とかっていうのを求めるのっていうのがよく分かってないんですよね。でまあそれに意味があるのかっていうのも実はちょっとよく分かってなくて、そもそもその U を求めたいのかっていうと、SVD の文脈の中ではいやちょっと違うんじゃねっての思ってて、そのユリタリヨレスという意味の U ではちょっとそれは違うような気がしてて、でその SVD のどういう質の中でユニタリ行列という概念は出てくるんですけども、それそのものが直接なんていうのかな、SVD を作るために出てくるわけではない、その SVD を理解するための、途中経過、途中の計算でユニタリ行列の概念とかっていうのが役に立つっていうことなんですけども、なのであんまりそのそこまでここ深く掘り下げなくてもいいのかもしれないような感じのものですね。で、それが線形代数ですと。まあ、本を進めたいけどね。まあ、わかんないっすよ。いつ頃できるのか。で、まあ、とか言いながら、また、スタンフォードの方も講義が先に行っちゃって、みたいな。また置いてかれてる。どうしようとか。っていうふうになりそうな気がして、すごくするんですけども。まあね、まあベストエフォートでやれるだけやれることをやっていきましょう。まあ無理する必要はあんまりない、ただしそのあんまり忘れたくないんですよね。諦めたくないというか、まあワードエンベディングから、ワードエンベディングってことはデンスフェクターから、デンスフェクターってことはまあ行列、まあ行列式は分かんないけど、行列からなんかだいぶその初歩の初歩からやってるような感じが若干するんですけども、まあ楽しんでやれる分にはやれてるじゃそれが花でしょうみたいな感じで、少しずつ進めていこうと思ってますっていうのが、まあディープラーニングとそれから行列とか線形代数の話なんですよね。まあなんかまだこの今のまでの段階ではあんまりこれまでのエピソードと変わんないんで、ちょっとその別の話をしようと思うんですけども、ですね、ちょうど今日バイオリンの位置を変えました。これどういうことかっていうと、バイオリンやっていたんですよね。今でもやっているというかだいぶ怪しいんですけども、練習してて、で独身の頃は普通に毎日のように練習してたっすね。毎日じゃなくて、のようにじゃなくて、まあ、毎日か。その、旅行とかで家を空けるとかってのなければ。で、まあ、結婚して子供が生まれて、最初は良かったんですよね。まだ子供が生まれて、数ヶ月とかの時は練習できた。でも、半年超えるか超えないかぐらいの頃から、徐々に練習の、頻度が減ってって、で練習に取れる総時間ってのも減ってって、はあ気がついたら触らなくなってたバイオリンをっていうのが、まあここ 1,2 年ぐらいのもっとかなの現状なんですよね。なんだろうねこれって思って、で今まではその意地で目に見えるところにバイオリンを置いてたんですよ。バイオリンスタンドっていうのがありまして、これ珍しいのかは分からないんですけども、どうも私のバイオリンの先生はこんなの見て、えこんなのあんのっていうのをちょっと驚いたんですけども、そんなのがありまして、でそれをですね、その普段目にするところには置いていたんですよね。その立てかけて、まあ、基本的に子供が触れないような場所には置いたんですけども、でそれはいいんだけども、そもそも触る時間とかエネルギーがないっていうのであれば、 まあ、ちゃんとケースにしまっといた方がいいですよね。っていうのは自明のことで。仕方がない。やっぱり怖いのは何かっていうと、一旦ケースに入れちゃうとさらに触らなくなるんじゃないの？っていうことなんですけども、まあ、もともと触ってないんだからさ、ちょっと楽器のこと考えるんだったら、ちゃんとケースしまっとこうよっていうのも、それもまた芯で、まあですよねって感じで、じゃあ入れるか。まあ子供が大きくなったら、もうちょっと時間できるといいな。その時にまた練習してレッスンとか受けたりして、続けられるといいなと思ってるんですけども、まあこれはもう優先順位の問題です。じゃあ何、線形代数の方がバイオリンより大事なのかっていうと、それちょっと痛いっすね。それを言われると、どうなんだろう、そういうふうにも言えるのか。ただ現実問題として夜練習できないからね、バイオリンは。夜家族が寝静まって線形代数の本読んで、問題解いたりすることはできるけども、で、こうやって話すこともできるけども、でもバイオリン、こっちの法律で10時以降、楽器とかを集合住宅などで鳴らすとですね、まあ警察来るっすよ。見たことはないんですけども、それやられて、ああ、これはもう警察案件かっていうのを思ったことはありますね。警察呼ぶっていうのはよく聞く話です。なのでまあ、そんなことしなくてもね、とも思うし、まあ、あれなんですよね。一人で独身で普通に生活していた時は、結構自分でスケジュール管理することができた。その日々のね。つまり、じゃあいつ頃までに大抵家に帰ってきて、それからご飯食べて、で、そうすると、それから午後10時まで、22時まで、バイオリンを練習することができる。じゃあそれまでしっかりやって、でもうすぐ寝るみたいな。朝起きたら、例えばその会社行くちょっと前にまたバイオリンの練習ちょこっとだけやって会社行くとか、まあ基本的に土曜日曜、まあ特に土曜ですね、日曜はちょっと微妙なんで、には先生とのレッスン入れるとか、でまあ日曜はちょっと音大に行ってレッスン受けるとかっていうことも、それはね、一人だからできんだよって話で、まあね、子供生まれたら、ちょっと違うよね。何かあるとすれば、ドイツ語でムジークシュレ、音楽学校といっても音大とかじゃなくて、子供が行くような音楽に触れ合うような学校っていうのかな。子供音楽学校みたいな、ヤマハ教室みたいな感じですかね、ノリは。っていうのがありまして、そういうところに行って、例えばピアノから入ってとか、バイオリン、から入る人いるのかしら。まあ、普通は大体ピアノらしいんですけども。で、その文脈の中でちょっと私も練習するとかっていうのはあり得るかもしれない話なんですけども、ははは、なんかもう、全然違いますよね。このコミットメントのレベルとか、どれだけの時間を使えるのか、それに対してっていうのが、なんでしょう。2桁ぐらい、もっとか。下手したら3桁違うかもしれない。1000倍ですよ。まあ、こんなもんでしょうね、現実は。とはいえ、さっき諦めないとか忘れないっていうようなことを言ったと思うんですけども、重要なのは全てを忘れることじゃなくて、ちゃんとどっかの頭の片隅に置いといて、いつかはやろうっていうのを思う。で、まあ、子供もまあ、いずれ本人大人になるしね。大人になったら多分親の言うことなんかもう右から左でしょう。今だけだと思うので、親が何て言うのかな、講義の教育って言ったら変ですけども、インプットをモストエフェクティブってなんだっけ、一番効果的な方法で子供に対して何かを示すことができる、見せることができる時期っていうのは、まあ、どっかで読んだのが0歳から5歳っての読んだんで、まあ今だけだよね。 で、本当なんていうか、赤ちゃんの頃なんてあっという間に過ぎ去っちゃったりもするので、はあ、そこはアプリシエイトしないとね、とのは、何かにつけて自分自身に言い聞かせるようにはしてますね。はい。まあ、とか言いながら、やっぱり育児ってのは厳しくって、もうなんていうか、別に私がこんな話しなくてもいいと思うんですけど、いいと思うんですけども、はあ、きつい。ちょっと前に読んだのが、結構例えばスポーツの世界で業績を上げた人、まあ結構いいとこまで行った、県大会とか全国国体とかインターハイとかインターカレッジとかインカレですかね、行ったような人でも育児はつらい、部活よりもつらいとか。全国レベルの人が。とかなんかそんなの読んだんですけども、ああまあ、でしょうね、みたいな。もうね。どこから話そうかみたいな感じ。一人じゃ絶対無理、これは。っていうのはわかる。世の専業主婦で、例えば、まあ、旦那、つまり夫が夜遅くにしか帰ってこない。で、まあ、基本的に育児家事全部やってますっていうような人。で、その育児家事やってる相手ってのが、例えば何でしょうね。1歳と3歳と5、6歳とか。まあ、ちょっとなんかありえそうな話じゃないですか。3人とか。最近いないのかな？まあ、1歳と3歳でもいいっすよ。とかって、毎日戦場じゃないですかね。いや、そりゃ、鬱にもなるわっていうような。もうね、ちょっと、体力的にというか、物理的に厳しい。保育園に行かせてる私たちでもそうなんだから、行かせられない話とかってのは、ちょっと、いやー、無理。夫婦2人、両親で労働バランスするとかっていう話はあるんですけども、あれは絶対必須な話で、なんでかっていうと、労働バランスしないと、タスクが積み上がっていくんですよね。で、子供がいるから手につけられない。例えば、何でしょうね、お皿洗うとか。読み聞かせしながらお皿洗うことできないし、例えば。とかね。まあ、そういうことできる人もいらっしゃるのかもしれないですけども、私はちょっと無理です、それは。だから一人が子供に関する、例えば子供とフェイストフェイスで、オンサイトってわけじゃないですけど、一緒に同じ場所にいるっていうことをやりながら、もう一人の親が何か育児とはちょっと違うかもしれないけど、家事としては絶対やらなきゃいけないこと。まあ何ですかね。まあ、普通にお皿洗うとか、まあ料理は分かりやすいか、料理とか。で、これでまあどうにか回るような感じ。それでも保育園が休みになるクリスマスの時期とか、あとはまあ夏休みも2週間ぐらい保育園休みになるんですけども、そのぐらいの時期って、まあ大変。親も休み取んなきゃいけないっていうのは、それはまあ普通だと思うんですけども、これから2週間乗り切るのか。なんかもう2週間終わった後に3日ぐらいちょっと親が休息するための休みがエクストラで欲しいわとか思うぐらいには、体力的につらい。これって世の他の方々は、家庭の方々どうしてんのかなとか思うところはありますね。まあ、うちはまあ今のところ保育園も入れることできたし、まあなんとか回ってるけど、それでもつらい、体力的にっていうのは思う。でもとてもじゃないけど、バイオリンとかやってる、時間もそうだし、なんでしょうね。あとはまあ気力体力ですかね。 どっちが大変なのか分かんないですけども、もしかしたら気力かもしれない。もう気がついたらその子供と一緒に半日いると声が変えられるんですよね。あまりにもその子供と一緒におしゃべりをして、でこっちも考えて話すからですかね。よく声が枯れてるっていうのはあるんですよね。まあちょっと私がそれはちょっとその 力入れすぎてるからかもしれないんですけども、まあロードバランスもね、ロードバランスしてこれかよみたいな感じですね。でですね、ちょっとその、今、冬休みが終わって、で、まあ、普通に日常に戻りつつあるんですけども、それでもちょっといろいろあって、私今6時間勤務してるんですよね。で、子供のその送りと迎えと料理、まあ、つまり育児をなんとかやってる感じなんですけども、ちょっとね、やっぱ体力的にもそうだし、なんか精神的にも来てるかもしれないっていうのがちょっとあって、これは楽しいことをしなきゃいけない。でも楽しいことをするためには、例えばそのシビライゼーションをするためには時間が必要とか まあ超当たり前のことなんですけども、っていうような感じで、ああ、これはどうしよう。何か楽しいことをせねば。なんか安直に買い物行くかみたいな感じで。で、考えたのが、キーボードと、それから、イヤホンなんですよね。キーボードは普通にその仕事で、まあ、在宅なんで仕事で使うようなキーボードで、もう今使ってるキネシスのエルゴアドバンテージプロのが買って10年以上になるんですけども、そろそろチャタリング起こしてきて、ああ、やばいかもみたいな。あとはその、ちょっと数日前なんですけども、キーが認識されなくって、あ、これもうダメかもみたいなこと思ったんですよね。チャタリングはね、その連続して押されてるっていうのをソフトウェア的に検知、そのディレイかけて検知することができる、できるので、まだ、騙し騙し使えることはできなくもない。まあ、それ寿命だからしょうがないって言えばそうなんでしょうけども。でもね、キーが効かないっていうのは、どうなんだろうって話で。例えばじゃあ、チェリーの MX ブランドなんで、じゃあそこだけ取ってきて、スイッチ変えるかみたいな。ああ、でもそれって多分、ハンダごてからどうにかしなきゃいけなくて、みたいな話ですよね、多分ね。そうだよね。ちょっと待ってね。そうだよね。スイッチの方で普通にもう電極っていうのかな。胴体出てるんで、そっからまあ、ハンダ付けしましたね、前作った時は。それはちょっと、やってもいいけど、まあ、まず一回分解しなきゃね、みたいな話っすよね。で、壊れたらどうしようとか。これまた、買うのはいいけど、いつ届くのみたいな。US からシップしてもらうんで。じゃあまあ、10年経ったし、まあ、10年結構役立ってくれたし、じゃあ新しいキーボード買うか、みたいな。で、調べてみたら、私が使ってるキーボードディスコンになってて、もう買えないんですよね。少なくとも、オフィシャルサイトでは売られてないと。じゃあ何って言った時に、アドバンテージ2のスーバーが多分一番近いんですよね。まあ、じゃあそれにしようかみたいなことを考えてみたら、US とカナダしかシップしてませんってことを書かれてて、キーって感じで書かれてて、それ以上の、例えば、まあ、ドイツですよね。ドイツとか日本とか、に送ってもらいたいときは、まあ、個別に対応するんで、とりあえずコンタクトしてねみたいなのが書かれてるんですよね。じゃあまあ、とりあえずやってみようかみたいな。それでコンタクト。多分前回買った時もコンタクトしてそれで払ったんですよね。確か。そんな感じだった気がする。どうやったの？クレジットカード使ったのか、それともバンクチャンスファーにしたのか忘れましたけども。まあ、それで前は買ったっすよ。本家本元のキネシスの方から。 まあそれは良かったんですけども、同じようなことを今回もやろうという感じですね。巷には、分離型キーボードとかで、自分で作るキーボードとかっていうのが出回ってるっていうのも、キックスターターとかもあるのは分かってるんですけども、まあ、10年以上前に、もっと前ですね、私が学部生の頃から欲しいとか思ったキーボードなんで、もう足掛け15年は経ってますかね。多分ね。まあ、それぐらいから前にあったキーボードなのと、まあ、10年間使って何の問題もなかった、今までは。ほぼ問題なかったっていうのと、いろいろあって、まあ、じゃあ、もう一回これ買うかみたいな感じなんですよね。多分問題ない。まあ、前にも失敗してもらったし、ただ、そうね、これは、何っていうのがあって、無刻印ってあるじゃないですか。キートップに。何も刻印されてないやつ。あのオプションあるんですけども、追加購入なんですよね。選べないんですよ。選ぶことできるけど、その場合はキートップを余分に1セット購入してね、みたいな感じになってて。で、それは50ドルなんですよ。これに50ドルか。ちょっとねえな。しかも、全部交換したら、もともとあったキートップ全部残るじゃんって話で、それは 誰が楽しいんだろう、誰が嬉しいのよくわからんと。で、今回じゃあ、このオプションがあることはわかるんだけども、買うのはやめにして、そこは買わない、そこは買わないで、普通にキーボードだけ、1枚買っとこうっていうところなんですけども、もし、付け替えてくれて、向こうの方で。で、同じ値段とか、あとは、プラス10とか 15US ドルぐらいで、じゃあいいよみたいなこと言ってくれれば嬉しいんですけどね。どうなんでしょう。まあ、そういうことも含めて、買いたいんだけどみたいなことをメールしたので、メールなのかな？問い合わせたので、まあ、ポジティブな返答があるといいねって感じですかね。ですね、US とカナダにしかシップしてないっていうことになってて、で、他の国の人たちは、リセーラーが他の国にあるので、そこから買ってねみたいなことを書いてるわけなんですよね。ところが、ドイツのところちょっと覗いてみたら、売られてなかったりも、ってのがあって、ないの？在庫がない。結局じゃあ US から取り寄せじゃんみたいな。しかもまあ、あんまり例えばドイツだったらドイツのリセーラーで買う必要性が感じられないんですよね。日本の場合もちょっと覗いてみて、日本の場合は、へえって思ったのが、その日本語配列の、この日本語配列が何を意味しているのかよくわからないんですけども、の、キネシスのエルゴキーボードがあって、へえ、なるほど、まあ、これはなんか日本の代理店の意地なのかもしれない。それが何を示すのか、日本語配列があのキーボードでどういう意味を持つのかよくわからないんだけども。もしかしてキートップの刻印変えただけとか。まあ、そういう感じのことを思ったっすね。去年何が嬉しいかっていうと、そのリマッピングっていうのをハードウェアレイヤーでできるんですよね。すべて。で、昔はそれって、なんていうのかな、ピコピコって言ったら変ですけども、特定のキーセットっていうのかな、キーのバインディングみたいなのを押して、じゃあこれからプログラマブルモードに移行しますとか、これからマクロモードに移行しますとか言ってて、じゃあこういうキーの、コンビネーションっていうのをマクロとして、このキーにアサインしますとか、このキーのコンビネーションにアサインしますっていうのを作れることができたんですよ。で、それって全てそのキーボードに完結してる話なんで、基本的に、USB Type-A の方から給電してる分には、そういう、まあ、記録っていうんですかね、マクロの登録とかっていうのを、ハードウェアレイヤーというか、ハードウェアレベルで行うことができた。で、おそらくそれって、中にあるフラッシュメモリーかなんかに書き込んでんじゃないですかね。ボラタイルじゃない、揮発性じゃないっていうのかな。電源切っても、また読み込むことができるような、そういうものに多分書き込んでるんでしょうね。まあ、これなかなか いいっすね。例えばなんだろう。バックスペースとスペースの位置を変えたりとか、そのリターンの位置を、リターンのその数を増やしたりとか。例えばなんだろうね。私がよくやったのは、よくじゃ、一回しかやってないんだけど、よく使うのが、エスケープキーっていうのが、基本的に最初左上の方にしかないんですよね。でもそれって小指だし、そもそもそんなの使わないし、普段では。位置的に。ということで、もっと分かりやすい位置に持ってこようってことで、エンドキーを潰して、そこにエスケープキーの、アサインをし直したりとか、もちろんこれが、そのハードウェアレベルでやられることなので、まあ、非常になんていうか、安心感があるんですよね。特にそのレジストリとかいじることもないし、って感じですかね。で、昔っていうか今私がその手元にあるやつだと、これが全てそのピコピコ キーのスイッチを押すことで登録とかしてたんですけども、リアサインとかしたんですけども、今だとそのユーティリティのアプリがあるらしくて、まあ、Windows と Mac であるらしくて、で、おそらくそこから USB 経由で信号を飛ばして、キーボードの中にあるフラッシュメモリーに書き込むみたいなことをするんでしょうね。まあ、どっちがいいかっていうと、確かに分かりやすさからはアプリがあると画面見ながらできるしいいんですけども、そもそもそんなに アサインとか変えないしな、一回変えたらもうそれで、5年10年使うような感じなんで。で、まあ、どっちもありかなみたいな気がしますね。どっちでもいいです。はい。前のやつも良かったし、そういうユーティリティのソフトが出てきたのであれば、それもまあまた嬉しいかもしれない。使ってみないと分かんないけど。で、多分、そうっすね。今回買いたいと思ってるキーボード、冷やかしとかじゃなくて普通に買うつもりなんですけども、まあ400ドルぐらい。多分、まあ400ユーロまではいかないと思うんですけども、あ、でもシッピング含めたらいくかな。まあ多分400前後、ユーロ。なんですけども、まあ、届くのはいつでしょうね。1ヶ月ぐらい見てもいいかもしれない、今から。やり取りとかあるんで。って感じですかね。まあそれまでその今使ってるキーボードが、特に大きな重大な問題とか起こさなくて、そのまま使えればいいなと思ってます。あとはですね、イヤホンの話は、確かにね、ケーブルがあるとイヤホン的にどうなのっていうのはあるんですよね。確かにポケットから取り出すとき、これどうにかなんないのかなって思うことは多い。まあ、あとは今使ってる iPhone が 6S なんで、まだギリギリイヤホンジャックの口があるんですけども、もうこれも次別のに変えたら、なくなる。もしくは例えば iPhone だとライトニングからへんてこなアダプターの線を取り出して、ね、そこにつなげるみたいなことをしなきゃいけなくなる。もしくはもう無線で飛ばすか。で、まあ無線で飛ばすんだったら、複数デバイスに対応してるようなもの。マルチポイントと、それから、マルチペアリングか。っていうのがあって。で、まあ、基本的にそのペアリングの設定などを変える、その都度ダイナミックじゃないよね。その手動でマニュアルで書き換えることなく、ペアリングし直すとかじゃなくて、特に何も考えることなく、複数のところから入力を飛ばしてそれを拾って、で、聞くことができる、話すことができるっていうのが嬉しいので、じゃあ、マルチポイントの方がいいのかしら。あ、でもそれってマイクがつく場合どうなんだろうとか。まあ、ミーティングとかあるんで、で、そのミーティングにも同じイヤホン使って、ヘッドホンかな、使って参加したいので。どうなんでしょうね。なんかそういう意味ではもうすでに AirPods Pro は購入対象にならないんですよね。まあ、結構なくしそうだし、いわゆる完全ワイヤレスはやんなくていいかなと思ってて、普通につながってる、右と左でつながってるやつでも多分問題ない。 それどころか輪っかができてるやつ、イヤリング、ネックレスタイプかな、ネックレスタイプっていうのかしら、っていうようなやつでも、まあ、基本問題ないと思ってるんですけどね。まあね、そんなのが見つかったらいいんですけども、まだそんなにその、エクステンスってそんなにその広域に、検索とかしてるわけじゃない、調べてるわけじゃないので、どれがいいんだろうとかってわからないんですけども、まあ、こっちはなんていうか、あると、いいのがあると嬉しいね。っていう感じですかね。で、まあ、そんなに、高い金払うかって言われたら別に払わなくてもいいなと思ってるんで、ノイズキャンセリングとかももうなくてもいいって思ってるぐらいですかね。はい。まあ、これは、暇を見つけながら、ちょくちょく調べていいのがあれば、もしかしたらポチっちゃうかもみたいな感じですかね。とか言ってたら、MacBook Pro がですね、壊れちゃったらしくて、正確には、なんかちょっと挙動がおかしいっていう話もありまして、最近あったこととして。なんかロジポっぽいんですよね。なんとなくなんですけども。その、私使ってるやつが USB Type-C が2つある、ポートが2つあるタイプなんですけども、あの安い方ですね。なんですけども、ポート A とポート B があるとして、なんかいや、ポート1と2があるとして、ポート1に、USB-C Lightning のケーブルを差し込んで、その上でポート2に、給電用の、その、コンセントから来てる、コンセントからアダプタ経由で来てる USB-C のケーブルを差し込むと、OS が再起動、強制再起動、マシンが強制再起動がね、もう、リカバリモードでも同じこと起こったんで、でも、逆のパターンで、ポート2の方に、ライトニングからの USB Type-C ケーブルを挿していた状、いる状態で、給電の方の Type-C を挿しても、ポート1の方に挿しても、これは問題発生しないんですよね。ですね、SMC リセットした後、PWM リセットもして、で、こんな感じの状態になったんで、で、まあ、いわゆる自己診断っていうんですか、診断モードっていうんですかね。で、調べても、あれだったかな。調べても特に、D だ。ダイオナシス。D をしながら電源を押してっていうやつも調べてみても、特に問題は検出されない。でもまあ、これって前と同じパターンで、全くとは違いますね。似たようなことは前に起こって、結局、ジニアスバーに持ってっても、その、ディアグノスティックシスで分からずに、まあ、向こうがなんか持ってる、もっとその詳細な検査ができるっていうのは、モードっていうのかな、装置っていうのかな、がありまして、それ使ってみると、確か問題があると。で、まあ、SSD 総取っ替え。ついでに、ロジックボードも、ボードも取っ替えて、あとは、キーボードも取っ替えて、で、キーボードがなかったから、その時、私、US配列なんですけども、その時、US配列のキーボード付きの、ボードがなかったので取り寄せと。じゃあ来週まで待ってみたいなことを言われて。で、請求書を見たら600だったか800だったか、ユーロ。保険入ってるんでゼロなんですけども。待って、ちょっと何も悪いことしてないのにこんな払うの？で、実はそれも最初じゃなくて、また別の問題もあって、何の問題か忘れましたけども、それが600か800取られて、で、合計、もう保険入ってなかったら1400ぐらい取られてる計算になるんですよね。まだ3年経ってないのに、何もまた問題発生みたいな感じで、これで例えばじゃあ700取られたら、2000超えてるよねって話で、なんかもう修理だけでなんか新品の MacBook を買えちゃうじゃんっていうような値段なんですよね。どうしよう。2回目の修理から戻ってきたときに、結構考えましたね。サーフェイスプロにしようかとか。で、なんでしないでおこうと、その時思ったかっていうと、 やっぱりキーボードの配列の問題なんですよ。そのドイツのマイクロソフトストアだと US 配列が確か、そのサーフェイスの、ラップトップは選べなかったんですよね。あとはその、今はわかんないけども、確かその時はラップトップの、サーフェイスラップトップの方は、例のサーフェイス専用の充電ケーブルからしか充電できなかったんですよね。今だと、一番新しいサーフェイスのその、トゥーバンドっていうんですか、トゥーウェイっていうんですか、なんて言うんだろう、あれって。タブレットにもなって、そのタブレットが本体にあるやつだと、USB-C から給電もできるっていうのは理解してるんですけども、少なくとも当時は、といっても半年ぐらい前ですかね、は、サーフェイスデスクトップって USB-C から給電できなかったっていうか、ポートすらなかった気がするな。いや、それはどうなんでしょうっていうことで。はい、ってので、まあ、キーボードの件もそうだし、じゃあやめとくか、みたいな。US に行った時に、じゃあ、配列買えばいいじゃん、みたいな。その、ラップトップと一緒に買えばいいじゃんとかっていうのはあるかもしれないですけども、そうすると故障した時にですね、US に持ってかなきゃいけないかもしれない。っていうような、日本にいながら US のレイアウトのキーボードをわざわざ US まで行って買った人のブログ記事を読んで、これは厳しい。こんなことをするためにサーフェイス買いたくないわ。っていうので、まあ、じゃあ、普通に、キーボード部分がオプションのやつを買えばいいじゃんっていうのは、それはもっともなんですけども、ちょっとね、子供の教育上、あんまりタブレットを見せたくないんですよね。はい。私はダメだと思ってるんですよね。その教育っていう観点から。特に、さっき言ったその0歳から5歳までの間に、タブレットを家庭の中に置いとくっていうのは、ちょっと違うかなって思ってますね。まあ、じゃあ何から進めるのっていうと、まあ、キーボードからじゃないですかね。その、コンピューターの入り口は。基本的にもう一緒に、ハンダ付けするとか、やりたいねと思ってたんですけどね。まあ、どうなるかわかんないっす。3D プリンターで、キーボードのそのフレームっていうのを出力して、印刷して、その上で、まあ、コントローラーどっかに置いて、挿してっていうのかな、これは。で、その、例えば MX、チェリーの MX スイッチ的なものとつなげて、なんかその独自のキーボードを自分で作りたいとかっていうのは思ってて もうだいぶ前から思ってるんですけども、で、もうそのために 3D プリンターも買ってっていうか、組み立てて、で、まあそこそこのものを、このレンジの価格帯の 3D プリンターにしては、まあそこそこ満足のいくレベルまで持っていくことできるまではいったんですけども、それ以上まだ進めてないんですよね。最終的には電子機械工作になると思うんですけども、一体いつできるんだろうって感じ。でもまあ、子供と一緒にそのコンピューターについて何か一緒にやろうっていう時には、結構本気でハードウェアからやった方がいいんじゃないのと思ってるんですよね。その、別にそのフリップがどうこうとかっていう話をする必要はないかもしれないんですけども、例えばそのハンダ付けって何とか、その導通するって何なのとかっていうのが肌感覚で分かるためには、まあだいぶその神経って言ったら変ですね、だいぶプリミティブな原始的なところから始めてっていいんじゃないのと思うんですけどね。まあ今大人で、つまり、大人、つまり、つまり、おっさんエンジニアで、iPhone の、いや、まあ、iPad でもいいっすよ。の中で、どういう処理が行われてるかとか、いや、そんな、めっちゃ低レイヤーで言える人って、何万人に一人いないって話で、いや、そもそもなんか命令セットは知らないし、みたいな感じなんですよね。 はい。まあ、そんなの知らなくてもいいんじゃというふうに言えるかもしれないですけども、そういうのを抜きにして、コンピューターを分かったって言えるのか、そのせめて、ノイマン型って何とか、古すぎ？こんな話するのって。っていう感じですかね。なので、何の話をしたんだっけ？タブレット置きたくないって話だよ。だから、普通のサーフェイスプロとかサーフェイス5でしたっけ？忘れましたけども。その辺もなくて、サーフェイス買うんだったらもう基本的に、MacBook Pro の代わりだったらもうデスクトップしかないと思ってるんですよね。もしくはものすごくもう割り切ってもうミニにしちゃうとか、Mac ミニにして、多分こいつだったらそう簡単に壊れないでしょっていうことで。で、Mac ミニにしといて、なんだっけ。ソファーに寝っ転がって何か作業するっていうのはもう諦める。基本的に机の上だけでやるとか。なんだそれって感じですけどね。まあ、ちょっとね、そのうちの中の、使ってるマシンっていうんですかね、が家庭の中でも iPhone だったり Mac だったりするので、これから逃れようとすると結構、その家族の中での一大プロジェクトになっちゃうんですよね。もう個人でどうこうとかっていうレベルじゃなくって。まあ、それがいいのか、やろうと思えばできるんでしょうけども、誰がハッピーになるんだろうみたいな。Android に今から行くのみたいな。いやー、それはちょっと。じゃあ、そこだけ iPhone、でもそこ iMessage、そもそも統合されてねえしなとか、他の OS じゃ。基本的にあれ MacOS と、まあ、iOS だけですよね。とか、そんな話あるっすね。はい。で、まあさっき言ったように、今使ってる iPhone の 6S も、だいぶ充電が下手ってきてるので、電池が下手ってきてるんで、どうしようかね。新しいの買うか、今だったら、今すぐ選べって言ったら、iPhone8 一択でしょうけどね。どうだろう。ボタンあるし、ボタンあるの好きだし。何度もボタンなしモデルを手に取ってるけど、あれは無理だ。ちょっと私には無理。あんまりそのじじくさいことを言うのはあれかもしれませんけども。みんなあれ本当に好きなの？って思ってるんですよね。同じようなことはタッチバーにも言えて、あれみんな本当に好きなの？あれ本当に望んだものなの？っていうようなことを何度も思い返しちゃうとこあるっすよね。まあだから、今のラインナップで言ったら、MacBook Pro を買うことは16インチも含めてないんですよね。やっぱりその物理的なキーが好きなんで。ってことは何？ MacBook Air に行く。ああ、それしかない。絶句みたいな。そんな話っすよ。はい。まあ、ワランティーが切れる頃に、MacBook Pro 的な名前のマシンにも、普通に物理キーが乗ってくれりゃいいんですけどね。タッチバーなしモデルが。はい。だからタッチバーが欲しくなかったので、結局、ポートが2つのモデルにしたってのがあるんですけどね。まあ、USB-C はありか。って感じですかね。まあ、電池の方も交換しようと思えば、こっちだと60ユーロなしでいけるらしいんですよね。まあ、ちょっと2020年のモデルでどういうのが出るか見て、見極めて、じゃあそれで電池交換パスでいくのか、それとも新しいパスでいくのか、考えてみるっていうのはいいかもしれませんけどね。まあ、ね。いつ出るか、そう、わかんないけど、発表も。早く発表されたらいいなって感じですかね。いわゆる iPhone 8的なボタンがついたモデルの後続機が出てくれれば、それが多分一番いいパスなんでしょうけども、いいシナリオなんでしょうけども、もしかしたら出ないかもしれない。でも iPhone SE 的な、4インチとかっていうサイズの、画面サイズの iPhone 出るっていう望みはもう私ないので、ああ、じゃあ、小さくても 4.7 インチ、今のその iPhone8、8 Plus じゃなくて8の方のサイズ。それが最初、もう SE2 とかっていうのはないのか、みたいな感じですかね。世知がない。はい。まあ、こんな感じですかね。最近起こった日常のこととか、なんか全然海外生活と関係ないね。うん、ないね。ユーロとかドルとかっていう単位が出てくるあたりが、ちょっとヨーロッパっぽいかもしれないけども、基本的にそれだけですね。日本に生活、あれなんですよね。日本を離れてもう10年以上、なんかいつもにかたってたので、あんまりその今の日本の現状とかってよく分かってなくて、それもあるし、日本に住んでた頃の自分がどういう生活を送っていたのかっていうのもちょっと断片的にしかもう覚えてなくてですね、おそらく。なので、あまりフェアな比較ができない。あまりそこまで詳細な比較ができないんですよね。なので、だいぶそのローカライズされてて、ある意味。もう何がその日本国外に住んでることのスペシャルになるのかがよく分かってないんですよね。まあそれはそれでいいんですけども、はい、そんな感じで延々と話してみました。こんなとこですかね。じゃあこちらからは以上です。次回はもっと線形代数的な話をできればいいなとか思いながらも、またなんかこういう日常的なこととか、あんまりその学習とかとは学習の我の字も出ないような話をしていくことになるかもしれないですね。わかんないです。はい、じゃあ以上です。ではでは。